ある人が、私たちクリスチャンはですね、信仰のことについて、大きな二つの誤解をしているというふうに言っていました。で、一つは、洗礼がゴールだっていう考え方ですね。洗礼はゴールだ。で、もう一つは、私たち信仰生活の五つの基本っていう、どこの教会でも大切にしていることだと思いますが、その信仰生活の五つの基本、あるいは信仰生活の基本をですね、聖書を読んだり礼拝に出たり、そうした一つ一つのことを落ち度なく行うこと自体が、信仰生活の目的だ、そういう考え方で、それは、二つの大きな誤解なんだというふうに語っていました。洗礼は、ゴールではなくてスタートですね。で、私たちの信仰生活の基本は目的ではなく手段であります。どういう手段かというと、ブドウの木であるキリストにつながるための手段ですね。イエス様は、弟子たちがどのように生きるべきか教えるためにですね、いろんな身近なところの題材を取り出して、そして例えでお語りになったんですけども、ブドウの木と枝の例えをなさいまして、ブドウの木であるキリストにつながり続けることの大切さっていうのをイエス様は説いてくださいました。で、ブドウの木につながっていない枝はですね、命から切り離されているわけですから、当然、実を結ぶこともできませんし、また時間が経つとですね、枯れてしまうわけですね。で、洗礼はゴールではなくて、むしろキリストにつながる出発点、スタート地点であって、たとえスタートを切ったとしても、その後、ブドウの木であるキリストから離れて生きていくときに、命やまた力の源から、離れてしまっているわけですから、私たちは、聖霊の実を結ぶことができない。ガラテヤの信徒への手紙を見ますと、聖霊の実というのは、愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制。そういうふうに出ていますけれども、これを結ぶことが難しくなるっていうんですね。いかがでしょうか。私たちは、誰もがですね、喜び、また感謝あふれる人生を送りたいと、思っているのではないかと思いますね。誰も聖霊の実の逆を行く、パウロが肉の技っていうふうに表現しました。それによりますと、敵意とか争いとか、妬みとか怒りとか、利己心とか、不和とか、仲間争いっていうふうにあります。で、そういう、肉の技と言われる、そうした実を結びたい。誰もそんなことを考える必要はない、人はいないと思いますね。怒りに燃え、敵意を抱き、あるいはまた人を羨み、どう処理していいかわからないような嫉妬心を抱いて生きるのではなくてですね、むしろそうした思いから解放されていきたい。もう様々な難しい出来事に私たち毎日囲まれているわけですけれども、希望を失わずに、忍耐強く、そして神様を見上げて、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣けるような、イエス様は似たようなものになりたい。私たちはそうに願っていると思うんですね。そうしたクリスチャン人生に導く信仰の秘訣について、イエス様が語っておられるのが、ブドウの木である私につながりなさい。決して離れちゃいけない。私を離れては、あなた方は何もできないから。ヨハネの15章の5節で、イエス様はそうにお語りになったんです。信仰生活の基本中の基本ですけれども、ブドウの木であるキリストにつながり続ける。で、そうすれば、聖霊の樹液が流れてきて、私たちのうちに、枝である私たちのうちに、聖霊の実をならせてくださる。実を結ぶに要する時間は、一人一人多少個人差があるかもしれませんね。でも私たちが意識して、ブドウの木であるキリストに、つながろうとするときに、聖霊がそうした歩みを祝福してくださって、私たちを本当にキリストに似たものへと変えてくださる。それではどういうふうにキリストにつながり続けたらいいのか。何度も言ってますけども、聖書は信仰生活の5つの基本を通してつながる仕方、キリストとの関係にとどまるということを、進めているわけなんですね。私たちは今日もこうして日曜日の朝、主の日の礼拝に集ってきました。信仰生活の基本の二つ目に、礼拝に生きるっていうのがありますけれども、 礼拝に生きることを通して、私たちはブドウの木であるキリストにつながるわけなんです。キリストとの関係を深めるためであります。また日々の御言葉メールを読んだり、あるいは御言葉の光など、小冊子を用いて、御言葉と祈りに生きる生活を通して、キリストにつながる歩みを私たちは進んでいくわけです。で、今日は11月の第一というのは、来年度の活動方針について、ご説明し、また来年の主題請求からお話しするんで、今日こういうお話になってるんですけども、来年はクリスチャンシュアドシップに生きるっていうテーマを、掲げて歩むわけなんですけども、神様が私たちにくださっている恵み、一つ一つを数えながらですね、その恵みを預けてくださっているキリストに感謝し、その恵みの応答として、御心に生きる生活を求めて生きていく。で、そうした一つ一つはですね、先ほどから繰り返していますように、イエス様との関係に生き、イエス様との関係を深めるための、手段なんですよね。ところで、先週まで、秋の歓迎礼拝でした。第4週の礼拝の時に、建物と土台の、例え話からお話をさせていただいたんですけども、ちょうど三条の説教の終わりの部分であります。で、その直前のですね、7章の21節から23節に、こういう言葉が出てるんですね。ちょっと今日の、説教のアウトラインに書いてきました。二つの建物があって、土台、砂の上に、それから岩の上にっていうお話をしましたが、その直前にイエス様がお語りになったのが、7章の21節から23節の、この言葉です。ちょっと読んでみたいと思います。私に向かって、主よ主よというものが皆、天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行うものだけが入るのである。かの日には、大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。その時、私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされ。この箇所を、今日の日曜日に向けて少しこう、考えさせられていたんですけども、ここは天の国に入る者は誰なのかっていうイエス様は語ってるわけなんですけども、イエス様に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではないっていうふうにイエス様がおっしゃったんですね。主よ主よっていうのは私たちの祈りの言葉です。主よ主よっていうふうに祈りますし、主よ主よっていうのは私たちの主に向かって神様に向かっての賛美の言葉ですね。祈りや賛美を通してイエス様に呼びかけている、そうした言葉であります。イエス様によりますと、そのように主よ主よというものがみんなってあるわけですから、全員という意味ですね。みんな天の国に入るわけではないというふうにおっしゃった。じゃあ誰が天の国に入るのか、それは天の父の御心を行うものだけが入るんだというふうにおっしゃったんです。これは私たちにとって切実な問題だと思いました。天の国に入れるかどうかというのはかかっている。一般にこの箇所を読みますときに、いろいろ中華書を調べますと、天の父の御心を行うっていう、言葉に注目しまして、その結果、ここでイエス様が説いておられるのは、神の御心に従うことへの招きなんだっていうふうに読む人が多いわけですね。しかし、この箇所を丁寧に読みますと、大切なポイントはですね、23節の真ん中あたりなんですが、今日の説教のアウトラインでは下から2行目ですね。この聖句を書いた下から2行目の、下線を引いたあたりに出てきます。あなたたちのことを全然知らないっていうイエス様の言葉ですね。この人たちは奇跡を行ったり予言をしたり、主よ主よと祈り賛美をしている人たちです。ところがその人たちに向かって、あなたたちのことを全然知らない。イエス様はそうにおっしゃった。で、この言葉どういう意味か考えますと、イエス様と私たちの関係を表す言葉ですね。つまり、あなたたちのことを全然知らないっていうのは、イエス様のと関係が全くない。あなたのことを知らない。知り合いじゃないっていう意味です。 で、こんな言葉聞きますと誰でも慌ててしまうと思うんですけれども、イエス様は、イエス様はそうしたことをご存知の上でですね、皆このように言うっていうふうにおっしゃったんですね。いや、主よ、私たちあなたのお名前で予言したじゃないですか。まあ、予言っていうのは神様の言葉を預かってみんなに教えるっていうことですが、今私がやってるような説教みたいなものですね。そういうものに向かって、まあ、説教したじゃないですか。ある人はですね、イエス様の名によって悪霊を追い出したじゃないですか。確かに周りの人たちから見たときに、なんと立派な力ある技でしょう。まあ、評価される働きをする。ところが、そうした人々に向かってですね、あなたのことを全然知らない、主はおっしゃるって言うんですね。この点について、まあ、今、教会で、まあ、エクササイズっていう取り組みをしていますけれども、それは神様との関係を、まあ、深める、そうした学びですけれども、その著者の、まあ、スミス先生がですね、こういうふうに語ってました。例えば私たちが人との関係を深めていくときに、まあ、プレゼントを送ったり、あるいは何か手紙を書いたり、つまり何かすることで、まあ、相手の好意を得ようと、することがあります。確かに何かをしたならば、本当に、まあ、それは意味あることだと思いますね。しかし、関係を育てる、関係を深めるっていう視点で考えたときに、まあ、一番大事なこと、それはその人と一緒に、まあ、時間を作ることなんじゃないかっていうふうに、まあ、書いてたんですね。一緒に時を過ごす、その人の話に耳を傾ける、その人と直接心を通わせる、そうしたことで二人の関係は、まあ、深まっていく、親密になっていく、親密になっていく。ブドウの木であるキリストにつながるっていうことは、つながった結果ですね、キリストとの関係が深まる。もっと親密になる。そうした方向で信仰生活を生きていくっていうこと。で、そのために、礼拝や日々の生活の中で、イエス様との時間、キリストとの時間を、まあ、大事にするってことが必須でしょうっていうふうに、まあ、スミス先生は言うわけですね。洗礼を受け、そして私たちは一年ごとに、まあ、受洗何年っていうふうにこう、年を重ねていくわけですけれども、でも何年経ってもですね、イエス様と親しくなるための時間を取ることがなくて、信仰年数は重ねていくんですけれども、また重ねられていきますけれども、私たちは、まあ、教会の中で、まあ、様々な働きとか奉仕に、もしかしたら精通し、場合によっては予言とありますから、牧師のように聖書からのメッセージも作れるかもしれない。でも問題は、主の瞳に、私たちの霊的状態がどういうふうに映っているか、ですね。イエス様は最後の晩餐の席上で、ちょうどヨハネの福音、ヨハネの、さっき言ったブドウの木の、話をした、その、直後ですね、直後に、大祭司の祈りっていうのを捧げて、そして十字架にかかっていかれるんですけども、その大祭司の祈りで、こういうふうに祈られました。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたをお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命っていうのは、イエス様を知ること。知らないって言われるんじゃなくて、イエス様を知ること。イエス様との関係を深めること。イエス様と関係があること。そうに祈られた。ですから、イエス様をどれだけ知ってるかっていうことだと思うんです。周りから見て、奇跡とすら呼ばれるような素晴らしい働きであったかもしれませんけれども、イエス様と向き合うことをせずに、あるいはイエス様の前に自らの信仰を吟味するときに、捨てるべき悪習慣や、クリスチャンになった後もですね、罪をそのままにして、いわゆる教会の働き、奉仕の技を積み重ねたとしても、あるいは受洗後の年数を重ねたとしても、主はそれを喜ばれるかどうか、主が一番してほしいこと、それは、マルタの妹のマリアのようにですね、ちょっと仕事の手を休めて、主が語ろうとしていることに心を開くことなのではないかなと思うんですね。で、そうした上で初めて私たちはそれぞれの働きや奉仕に派遣されていくわけなんですけれども、そのところでもやはり様々な出来事を経験するわけです。 そしてそうしたことを通してどれだけ主に近づいて、あるいは主に聞いて、励ましや慰め、場合によってはお叱りをいただいて、イエス様との関係を深めていく。イエス様を知っていく。で、逆に、そうした歩みがですね、私たち全くないとするならば、結果として主から、あなたのことを知らない、言われる可能性がある。もっと言うならば、そうした人との関係なしに働きをこなすこともできるということですね。誤解を恐れずに言うならば、イエス様が気にかけておられること、それは、私たちがそのイエス様との関係があるかどうか、ブドウの木につながっているかどうか、人の関係はどうなのかっていうことですね。今日そのことを、私たち、今日の日曜日もう一度、受け止めたいと思うんですね。で、そのことを踏まえた上で、来年は、この信仰生活の基本の5つ目、クリスチャンシュワードシップに生きるっていうテーマなんです。クリスチャンシュワードシップっていう、言葉はですね、別の言い方をしますと、恵み、神様からいただいている恵みとか賜物、これは神様から預かっているものなんですが、それをイエス様の御心に従ってどういうふうに管理し、用いていくか。それによってどれだけイエス様との生きた関係が、深められるか。で、それが私たち来年の、テーマであります。先ほどお読みしました、ペテロの手紙の第一の4章の10節が、来年の主題聖句なんですけども、もう一度そこを読んでみたいと思います。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使いなさい。この聖句を見ますと、まずですね、あなた方漏れなくそれぞれに賜物を授かっているんだというふうに断言するわけですね。そういう認識なんですね、聖書は。いや、授かってないと。私はもらってない。そう思う人がいたとするならば、私たちは、またそういうふうに思ってしまったときに主の前に静まって、そしていただいている恵み、賜物を探してごらんなさいっていうふうにペテロは私たちを導くわけですね。いかがでしょう。人に贈り物をします。来月もクリスマスが来ますけども、贈り物をしましたときに、相手がですね、いや、プレゼントなんてもらってない。そういうふうに言ったとするならば、贈った私は、がっかりしますね。あげたんですから。神様は、私は、あなたにそれぞれ、あなた方それぞれに賜物を与えたっていうふうにおっしゃるわけですね。このギリシャ語の動詞の形を見ますと、不定過去、特別な形が使われていて、もう与えた。もうボールはそっち側にある。プレゼントはそっち側にありますよ。私のところではなくて、あなたが持ってますよっていうニュアンスの表現です。ですから第一に私たちは、すでに与えた。神様言われるその贈り物を、キリストとの関係で探してみるっていうことですね。主はあなたは与えたとおっしゃるんですけども、与えてくださっている賜物って何ですか？あれ、与えてくださっている恵みって何ですか？今は恵みどころが本当に難しい問題に囲まれていて、全然光が見えないんですけど、主はどこに恵みがあるんですか？まずそのように祈るところから始めてみなさいということですね。で、二つ目に、ここでペテロはですね、神様の様々な恵みの良い管理者となりなさいっていうふうにも勧めています。ある時、イエス様は、タラントンの例えをお語りになりました。マタイの福音書の25章に出てきます。で、こんな語り出しですね。天の国は、また次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで、自分の財産を預けた。どのように預けたかと言いますと、一人には5タラントン、一人には二タラントン、一人には、もう一人には一タラントンを預けたっていうふうにイエス様は例えを語られました。で、このタラントンというのは通貨の単位なんですけれども、ここからタレント、つまり、賜物とか才能っていう言葉が出てきました。普通、この例え話を聞きますと、私なんかはですね、預けられたタラントンの違いに心がいってしまいますね。ある人は5タラントン、ある人は2タラントン、ある人は 1タラントン。そうした目を持って、周りを見回しますと、確かに才能に恵まれている5タラントン持ってるなって人が、私たちの周りにいたりして、 羨ましい思いにさせられることがあります。ところがですね、ところがあるとき私この箇所を読んでてですね、はっと思わされたんですけども、5タラントン預けられた人の方が大変なんじゃないかなと思ったんですね。当時の価値、貨幣価値で1タラントンっていうのは6000デナリオンだっていうふうに言われています。1デナリオンが労働者1日分の賃金ですから、1タラントンっていうのは6000日分の賃金ですね。まあ、計算を簡単にするために、例えば1デナリオンが1万円だというふうにしたら、1タラントンは6000万円ですよね。ある人に6000万円預けられた。5タラントンの人はなんと3億円です。そして2タラントンの人は1億2000万円ですね。ですから、3億円預けられた5タラントンの人ってこれ大変だったんじゃないかなと思いました。例え話によりますと、これは主人は自分の財産ってあります。で、最後戻すようにって言われるわけですから、私たちは才能に恵まれ、羨ましく思ってしまう人が、職場や学校やあるいは教会にいるかもしれませんけれども、聖書の視点に立つと、それぞれ任されたものを最後、それを主にお返しするんですよね。ですから、多く任されたって人は、まあ、それだけ本当に大変だと思うんです。で、賜物の違いというのは、イエス様の教えを知れば知るほど、比較してどうのっていう世界ではない。むしろ、賜物が大きすぎてですね、それによって潰されてしまわないように、それぞれにふさわしく、また一人一人の伸びしりも十分に神様、ご存知の神様が、私たちの力に応じた賜物を預けてくださっている。私を愛してくださっている方が、一番いいものを預けてくださっている。ですから、この例え話でイエス様は、主人に例えられている神様が、どのような仕方で賜物を預けてくださっているかについてですね、わざわざそれぞれの力に応じて預けて旅に出かけたっていうふうに書いてあるんですね。それぞれの力に応じて。それぞれの力に応じてだっていうんです。で、これが二つ目のポイントです。それ最後、三つ目のことですけれども、もう一度この主題聖句に戻りますけれども、ペテロはですね、恵みの良い管理者、すなわち、クリスチャンシュワードシップの具体的な発揮の仕方について述べるんですけれども、それはその賜物を生かして互いに使い合うために賜物が与えられているんだって言うんですね。賜物を生かして互いに使い合う。生かすってどういうことかっていうことだと思います。先月の歓迎礼拝で私は眉毛の話をしました。そうしましたら出口のところでですね、先生、一体どういう眉毛化してるのか、ちょっと、よく見せてくださいと顔を近づけて、見られましたけれども、眉毛の話を思い出していただきたいんですが、教会をキリストの体に例えて、一人一人が各器官だと、聖書に出てきます。ある人は耳であり、ある人は口だったり、あるいは眉毛だったり、鼻だったり、まあ、手だったりするわけですけれども、そしてそれぞれの賜物が生かされていくときにですね、鼻自体のためにあるのではなくて、体全体の液になるために酸素を吸収して、他の器官にこう送り込むわけですね。口も自分だけのために存在するのではなくて、食べ物を噛み砕いて胃袋に送って、そして体全体に栄養が行くように働く。他も全部同じです。で、これが、まあ、賜物を生かして互いに使い合うっていう、まあ、そうした姿であります。神様の方は私たちにすでに賜物を授けている、預けているっていうふうにおっしゃる。私たちはそれに気づかないでいるかもしれません。ですからまず私たちはですね、主よ、あなたが授けてくださっているその賜物とか恵みに気づかせてください。もう本当にこういう状況の中で、賜物の他の字も見つからないような、恵みの目の字もわからないような困難がある中で、あなた預けてくださってるって言ってるんですけども、どうぞ心の目を開いてくださって、それを見せてください。で、その次にですね、主よ、このような恵みや賜物をどういうふうに用いて、あなたと周りの人にお仕えしていったらいいんだろうか、主よ、御心を示してください。私たちはそういうふうに祈り求めていくわけですね。もう終わりにしますけども、 エペソ書の中でですね、パウロは、時をよく用いなさいっていうふうに言いました。この時間っていうのも、賜物の一つであります。で、聖書に出てくる、まあ、日本語に訳すことのできる時っていうのは、ギリシャ語でですね、時の流れを表すクロノスっていう言葉と、それから神様の特別な時を意味するカイロスっていう言葉が使われているんですね。で、パウロが時をよく用いなさいって言った時の時はですね、この神様との特別な時を意味するカイロスという言葉が使われていました。エペソの5章の16節です。で、もう一つ、この用いなさいの用いるっていうのは、買い取るとか買い占めるっていう言葉が使われているんですね。私たちクリスチャンにとって、神との特別な時っていうのは、神との出会いの時です。主イエス・キリストとの交わりの時でしょう。ですから、パウロが時をよく用いなさいって言った時に意味していたことは、神様との特別な時、主との出会う、そのチャンスを買い占めなさい。そのカイロスを、時を買い占めなさい。言い換えれば、自分の人生を神様と出会う、神様との関係の中で特別な時として、いいことも悪いことも、神様と出会う機会として生かし、信仰を働かせるチャンスとしなさいっていう意味ですね。そしてこの時間が、神様からの賜物としてあなたに授けられているっていうふうに聖書は言うわけです。私たち仕事がうまくいったら、まあ、主に感謝するわけです。本当にあなたは良くしてくださいました。ありがとうございます。と言って、イエス様に近づくわけですね。逆に、俺だからできたんだと思ったら、主に近づく必要はなくなって、むしろ信仰を学ぶことができないかもしれない。会社で不本意な人事異動を経験したときに、あの上司の仕業だ、私たちは思ってしまうかもしれませんけれども、でも、そういっただけでは神に近づくことができないかもしれない。むしろその人事異動にストップがかからずに、神様がそのことが起こることを許しておられた。ですから私たちは、心はなかなかついていけないかもしれませんけれども、主よ、このことを通してあなたはどのような信仰のレッスンをお与えになっているんですか？その出来事の背後にある御心を求めてですね、御言葉と祈りによってイエス様に近づく、キリストにつながる。その辛い出来事も含めてですね、イエス様とつながる機会、つまりカイロスとしてその出来事を買い占めていく。まあ、来年はクリスチャンスチュワードシップに生きるっていう、そういうテーマで私たちは歩んでいくわけですけれども、まあ、そのようにしてですね、神様からいただいている様々な賜物を本当にイエス様と出会う時として、ブドウの木であるキリストにつながり、人の関係をより親しいものとしていけたらというふうに願います。お祈りをいたします。